第5票最強ワイルドにホゲホゲと。この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。今回は前回プレビューを行いました、こちらの試合、大橋トールデビュー20、21、22、23周年記念大会ルチャンコスペシャル、2月29日に新宿フェイスで行われました、こちらのですね、大会のレビューを行っていきたいと思います。この日ですね、我が、プロレス研究会のですね後輩2人を誘ってですね、この大橋トール選手の、自主興行、ペスカトーレ八木選手のですね、1日限定復帰戦ということですね、こちら行ってまいりました。新宿フェイス行くのもですね超久しぶりというか2回目かな、初めて行ったのがだから FMW の時で、それ以来、新宿行くのも去年の徳光先生のイベント以来ということでですね、若干ですねあの信長出陣やりながらこううろうろしたらちょっと迷いつつですね、なんとか新宿フェイスにたどり着いてですね、でまあ最初に、チケット引き換えて、もうほぼほぼ全て、チケット引き換えなんですかね、まあ、あれか、そうですね。チケットを会場で引き換えて、一回7回行って、で、その後降りて後輩と合流、そして、試合開始に臨んだわけです。試合開始前のね、外ではですね、山行きフリマって言った大橋トール選手がですね、怪我してですね、収入がない選手のためにいろんな売店にですね、を並べているということでですね、これが非常に今回のね大きな一つの、テーマでもあったのかななんていうのは後からですね思いました。では第1試合です。勝又俊馬、真瀬優馬、バーサス、張雲、紫龍、シェリーということで、チェリーということでですね、こちら、勝又選手と真瀬選手が、それこそ怪我をして、そこから復帰したってことでですね、入場の時には、現在欠場中の選手がみんながですね、その山行き、OB ということで、一致団結してというようなことをやってたわけですけれども、途中でですね、張雲紫龍選手が保険屋を副業、どっちが副業か分かんねえな、でやってるってこともあってですね、もうお前の保険にはもう入らねえとか、入る、いやもう抜けさせねえみたいなねやり取りをしながらですね、勝又選手と張雲紫龍が紫龍選手がですねやってたのが面白かったです。張雲選手結構好きな選手なんでね、昔、もちろんその DDK とかの試合見てた時はよく見てたし、01とかにも出てたのでね、ツーショット撮ってもらったことなんかもあったりして、非常に好きな選手の一人です。特にね、張雲紫龍選手がやっていた、現在もね所属っていうことで新北京プロレスっていう風にね必ずコールされるわけなんですけども、こちらがやってた新北京プロレスがもう非常にそれこそマッスルの、前身なのか、マッスルから派生したのか、どっちが先か、ちょっとうろ覚えだな、あれだけ昔 DDT 見てたのにな、すいません、ちょっと曖昧なんですけれども、それがですね新北京プロレスすごい好きでね、その後ですね USA、 あれ誰だったっけ、顔出てくるけど名前出てこない、ダメだな。うん。別のね、アメリカンプロレスを模したね、団体なんかと対抗戦やってくれよなんて話してですね、ちょっとね、笑ってたこともあった、直接ですね、やりませんかなんつって笑ってたこともあったんですけれどもね、そういうことで、なんか、張雲選手の話に盛り上がってしまいましたけれども。で、まあ、第一へ、温めてくれましたね。途中ね、勝又選手がですね、チェリーさんをこう、クソババ呼ばれした時にはもう、肝を冷やしましたけれども、チェリー選手と紫龍選手のね、仕事納め、宮原選手と、青柳選手のビジネスタスクが使う、ビジネス、仕事納め、こちらをですね、繰り出すシーンなどもありましてですね、なかなか面白かったです。真瀬選手ですね、怪我した足をこう、攻められるシーンとかもあったわけですけれども、いやー、真瀬選手いいな、本当に。好きです。第2試合。こちらがですね、ベストボディジャパンプロレス提供試合ということで、30分一本勝負。アブドーラ小林、伊橋豪太、バーサス、遠藤哲也、鍋谷勘ということでですね、 いやアブコ選手やっぱすごいですね、一気に会場の、全てを持っていくようなところがあります。そして井橋選手の試合も久しぶりに見たんですけれども、やっぱりこの人もね、その体型とその運動がおかしくないと、おかしいというね、その運動量がおかしいっていう選手の一人なんでね、まあなかなか試合ちょっと見る機会が少ないのは残念なんですけれども、面白い選手、それこそね、DDT のがアマプラでやってた、ロブラリ路上プロレスでは人気が出てね、レギュラー選手と化してましたんでね、もっともっとね、注目集まっていい選手じゃないかななんて思いながら見ておりました。ナベヤカン選手はですね、ゴージャス松野選手、こちらのですね、代わりに、本人曰くですね、裏口から誘われてですね、替え玉で参戦したなんてですね、これ若い人わかるのかなと思いつつですね、見てたわけですけども、まあ、体こそね、やっぱりちょっとあまりちっちゃい、正直、かなり小さいんですけれども、ベストボディジャパンというのにね、やっているだけあってですね、筋肉とかはしっかりしてましてね、そういう意味では非常に良かったのかなって思って、ちょっとね、危なっかしい部分ないわけじゃないんですけれども、体はしっかり作ってきているところが、ふざけてやってるわけではない、というところが見れてよかったかなとは思いました。試合の勝利者賞としてですね、最後はですね、遠藤哲也選手の見事な、シューティングスターをですね、2人並べた、井橋選手とアブコ選手2人並べたところにですね、打ってですね、綺麗な、シューティングスターが決まって勝利を収めておりました。まあこっちはまさしくベストボディって感じでしょうね。試合、勝者者賞としてですね、認知症防止薬っていうのがですね、その勝利チームに与えられたわけですけれども、まあこれは今回欠場してしまったそのゴージャス松野さんに、お渡ししますということでですね、だいぶ盛り上がっていてよかったかなと思っております。さて第3試合、はい、第3試合、岡祭り2024、30分一本勝負。こちらですね、その、ルチャンコリブレ、大橋選手のですね、その自主興行では、お馴染みとなっている、試合だったらしいんですけれども、試合がですね、マスカラ・ゲイレイラ・ジュニア、岡政宗、ゲイ・裏の岡マンモ・ササギ、そして岡誠、バーサス、つとむ・大杉、バナナ・センガ、アントーニオ・ホンガ、平田和樹、斎藤潤ということになっております。まずですね、つとむ・大杉、バナナ・チが、アントーニオ・ホンダ、平田和樹が、アントーニオ・ホンダが入ってきて、で、平田和樹の、東京、ゴー、ゴー。東京はゴー、あれなんだっけね、曲かかりましてね。で、かかった瞬間ですね、隣にいた後輩がめちゃめちゃ反応してて、あ、そうだ、こいつそういえば学生時代マグナム栃木って名乗ってたなと思ってですね、めちゃダンスをですね、すげえ真剣に見てたんですけれども、完璧だって言ってましたね。それがちょっと面白かったです。で、その後ね、斎藤潤選手がその、マグナムダンス踊るのかなと思ったんですけども、それはなく、ゲイレーラチーム、オカマチームがですね、入場してくることになりまして、もうこの時点で、すごく嫌な予感しかしないという状況で、で最後ですね、斉藤潤選手がピンで入ってきたわけですけれども、その後ろからですね、なんと斉藤玲選手、こちらがですね欠場中でありますけれども、玲選手が、入ってきてくれて、もうここで、この日の元が取れたんじゃないかってぐらいの大盛り上がりでした。試合内容は、とにかくひどい。ひどかったな。で、まあ、なんやかんや言って、潤選手がですね、ゲイレーラ選手に捕まって、唇を奪われてしまったりとかですね、あとはその、潤選手激推しの、その、大石誠選手に激人岡誠選手がですね、必要に絡んでいったりとかですね、しつつですね、試合が動いたのは、アントーニオ・ホンダ選手が、リングに入ろうとして転んで、怪我をしてしまったところからですね、もう試合をこう、もうできないからってことで、その前にその最後に話を聞いてくれっていうことで、ゴンギツネの話をするわけですが、もう完全に下ネタでですね、それを聞きながらこう斉藤潤選手がですね、どうしていいかわからない顔をしているのが、印象的だったんですが、なんと、ゴンギツネですね、敵だけじゃなくて思わず味方にも全部やってしまうっていうのでですね、斉藤潤選手もゴンギツネの洗礼、もう洗礼受けまくりですね、この試合で。さらにはですね、 オカマチームのですね、呪術つなぎ、もうこれはちょっともう、言葉では説明できない状態にですね、なったところで、最後のにですね、ジュン選手がそこにですね、混ぜ込まれそうになったんですが、レイ選手がですね、リング外から、対戦相手の足を引っ張って、そのおかげですね、斉藤潤選手が、なんとかそこに巻き込まれることなく、フォールを奪って、勝利を収めました。まあただそれで終わるわけないですよね、なんとその後ですね、執拗に、マスカラ・ゲイレーラー選手に追いかけられる斉藤ブラザーズ。いや、あのヒールがねここまで、本気で逃げるシーンっていうのもなかなか見られないかと思いますので、いやー愛されるなぁやってと思いつつ、うん、これじゃこの団体じゃヒールなんてものは存在できないよなっていうのを、改めて思い知った瞬間でもございました。第4試合、スペシャルスリーウェイタッグマッチということで、アーガンイーソー、登竜門2期生、CDK、30分一本勝負。こちらはですね、アーガンイーソー、菅原拓也、高木ジェット、翔吾、VS、登竜門2期生、堀口元気、荒井健一郎、VS、プリスブルックス、高梨翔、正宏選手。いやー、うん、面白かった、うん、やっぱりスリーウェイとはいえですね、このクリス・ブルックス選手、高梨選手が入った試合に、登竜門2期生、やば、荒剣入ってると締まるな。まあもちろん堀口選手もね、あの全然すごいし、うん、で、久々のねジェット選手もね、あの楽しかったな。いやー、うん、とにかくまず最初あのはですね、荒剣選手がもう独占状すごかったですね。なんかこう試合を、その前の試合に対してピシッと締めてくれる、そういうことをねやってくれたのが良かったと思いつつ、そこから、クリス・ブルックス選手と、ジェット選手の、異次元マッチアップ、さらに、堀口選手がですとクリス選手のマッチアップとかですね、ありまして、途中でですね、ジェット選手のですねジェットパンチがですね不発に終わったりですね、他に逆にやられたりとかですね、しつつですね、最後はですね、ジェットパンチを見事に決めたわけですが、決まった隙に、丸め込まれてしまいまして、勝者はクリス・ブルックス高梨正宏組でした。試合後はですね、スカルプ D1 年分がですねプレゼントされるわけですけれども、これを見てですね、堀口選手がクソ悔しがってですね、これが面白かったんですけども、ブルックス選手がですね、うん、いやこれはもうもっと必要な人にあげるべきだと、ちょっと遅いかもしれないけど堀口選手にあげますよって言ったら、もうあげるかあげないかっていうのを言い終わる前にもう持ってダッシュしてましたね。試合後はちなみになんか八木さんももらってたっぽいな、うん、スキンヘッド。そんなわけで、ここで休憩が入りまして、セミファイナルではスペシャルタッグマッチ30分一本勝負、バラモン州バラモン K VS 青柳優馬 &X ということになっております。もちろんここに X っていうのはですね、青柳敦樹選手の欠場により X になってしまった状態です。そんなわけでもうトールちゃんもですね、目玉カード2回飛ぶとかありえないでしょっつってくっそ困っててですね、携帯電話上からあーあーからですね順番にこう見てて、朝青龍とかですね見ていくわけですが、あああっくんあっくんあああいたっつってですね、入ってきたのがアジャコング選手。いやこれは思わずですね、青柳選手とアジャコング選手並んでる姿をですね、あの家の家今日はね、あのその日はあの連れてってなかったんで、あの次男にメールしたらですね、めっちゃなんでっつって、もうよくわからないっていうようなスタンプ返ってきて、それはこっち見てるこっちもわかんないんだからね、その話だけ聞いたらわかんねえよなと思いつつですね、非常にあの異次元の、タッグが、決まりました。ただですね、試合開始と同時にですね、もう場外になだれ込む2チーム、もう1分足らずですね両者リングアウトということで、さすがにこれでは帰れないと、これでギャラをもらうわけにはいかないでしょうつってなんですってですね、完全決着ルールでですね、再試合は再開されました。いやー、バラモンの試合、久々に見ましたけれども、まあ、やっぱりとんでもないですね。あの、今回ですね、B、指定 B で撮ってね、もう一番後ろの席だったんで、まあ、見やすいやなんて言ってたけど、まあ、もうちょっとでも近くでもよかったかななんて思いつつですね、バラモンの水のシーンを見ててですね、完全に、うん、後ろでよかったなんて思いながらですね、見てた試合です。まあ、結局その日はね、あの、帰り大雨でね、濡れても濡れなくても変わんなかったわけなんですけれども。 でやっぱりあのパウダー出してきたり、豚の生首ですか、怖いなね、そんなの持ってくるなんてのもバラもすごい。さらには、市内でですね、青柳優馬がですね、打ち据えられるシーンとかもあってですね、場外でボーリング食らったりとかね、大変だったんですけれども、最後はですね、お兄ちゃんもノリノリでですね、バラモン兄弟にボーリングを仕返したりしつつですね、最後はアジア選手が、しっかりと、締めてくれました。いや、もう、まあ、ただですね、ここに突然放り込まれて、この試合ができる、青柳優馬というのもやはり、素晴らしい選手になってきているということでですね、まあ、もちろんあのもっともっと強い青柳優馬、三冠王者青柳優馬っていうのもね見たいというのは全日本プロレスファンの、心境だと思うんですけれども、ただ、非常に、良い、こういったマッチにも非常に対応できるというのはやはり良いレスラーの証拠なんじゃないかなというふうに思っております。そして試合後はですね、アジャ姉さん、青柳もう人類皆兄弟、青柳家皆兄弟みたいな感じでですね、組んだからにはもうチームだ家族だってですね、青柳一家の長女としてですね、青柳アジャがですね誕生するという素敵な心温まるシーンがございました。さて、試合後ですね、バラモン兄弟がですね、ちゃんと兄弟対決今度やるぞ、さらには今日流れた斎藤ブラザーズを呼び出してですね、お前たちとも決着をつけてやるっていうわけなんですけどもね、あの心なしかですね、あの唇をすでに奪われた純選手のですね、あの顔がですね元気がないように見えたのは気のせいではなかったと思います。そして、メインイベント、大橋トールデビュー20、21、22、23周年記念大会、登竜門7期生 VS 登竜門レジェンド軍スペシャル8人宅マッチ、60分一本勝負、大橋トール、ブラザーヤシー、シャチョコマシー2号、ペスカトーレヤギ VS ドラゴンキッド、望月進、神田、康幸、土井なるき、こちらはですね、もちろんそのまず、みんなバラバラで入ってきてですね、最後、ピンでですね、ペスカトーレヤギ選手が入ってきます。懐かしのですね、サブちゃんの曲に乗せて、そして大量機を振って、いやー、素晴らしい、かっこよく帰ってきて、そしてマイクを取ります。おわし。やっぱ無理だわ。さすがに、1ヶ月ちょっとで体作って試合できる状況するのは無理ですっていうことでですね、引き下がろうとして代わりにですね、呼び入れた人がいます。なんと、鳴り響くのはバトコミケーション。そう、登竜門7期生にして、登竜門でデビューすることのなかった大岡健、こちらですね、八木さんが呼び出します。これにはですね、もうあの大橋のトールちゃんと大怒りでですね、なんですけれども、絶対こいつなんか入れて試合しねえっつうんですけれども、そこはなんとですね、あの見事な土井選手のですね、マイク、どうせペスカトーレヤギが戦力になるなんて誰も思ってないやから6対5でやってええぞっつってですね、これをでですね、あの見事に、大賀選手が加わった、メンバーでですね、試合をすることになります。とはいえですね、八木さん、何もしなかったわけじゃないですよ。対戦相手、土井選手とですね、しっかり、マッチアップ。田口師匠がよくやるね、走らせるやつとかでね、すげえ走らされたりとかしてね、大変だったり、あと、プランチャーしようとしたところですね、反対側のロープで土井選手に、足をすくわれて転んだりとかですね、ただ、最後の方はですね、ドラゴンキッド選手にですね、ペスカトーレ八木選手の、フィニッシャーであるですね、渦潮フィッシャーマン、こちらはですね、見事に決めるなどですね、大活躍っぷりを見せておりました。それ以外にもですね、シャチホコマシン選手に、スポットが当たるシーンがあったりとかですね、あとはですね、大岡、選手がですね、8面6匹の、戦いをしたりっていうところもあったんですけども、最後ですね、大橋選手がですね、レジェンド軍に捕まって、フルコースを食らって、負けてしまいました。ただ、まあそういうわけでですね、周年記念を勝利で飾れなかった大橋選手ではあったんですけれども、非常に満足げでありましたことが、印象的です。試合後はですね、ドラゴンゲートの力もたくさん借りたということで、斎藤斎良 GM をですね、呼び出してですね、里帰りしたいと、まあ去年ですね、首の大怪我をしてですね、それで休んでる間に、それこそ冒頭にお話しした、その山行きフリマということで、を考えたりとかですね、あとは、その自分が本当に 今プロレスをできている、続けて復帰してできていること自体が奇跡みたいなもんだということで、であれば、やりたいことをやらせてほしいということでですね、裁量 GM にですね、ドラゴンゲートへの里帰り、もちろんそんなの完全に帰るわけじゃないですよ、完全に帰るわけじゃなくて、その DDT に出つつ、ドラゴンゲートにも上がらせてくれないかということでですね、打診をしまして、これ見事、無事承諾を得ました。大橋さんのこの時のですね、コメントが良かったですね。もう素行不良、職務怠慢しませんってことでですね、そこ近藤修司選手と組んでね、そのドラゴンゲートのタッグリーグとかにも出るってことで、解約いただいた後はですね、ドラゴンキッド選手とかですね、その対戦相手に対してですね、マイクであじることも忘れずにですね、ヒールっぽさを出しつつですね、大橋徹、そのデビューの、地に戻るってことを、決意した瞬間であったようです。試合後はですね、550人超満員ということで、復帰してくれた八木さんと熱い握手を交わしたりしつつですね、大橋選手のお母様が出てきてですね、ちょっととんでもないことに、なりつつですね、この、大会見事に、大団円となりました。残念ながらね、最後ちょっと八木さんに挨拶とか行きたかったんですけれどもね、それは叶わずっていうのがちょっとさ、残念だったんですけれども、久々にね、後輩プロレス研究会の後輩たちとも会えてですね、非常に良い、時間を過ごしました。普段見ている全日本プロレスの選手の、普段見られない姿が見られたり、懐かしい選手たちのですね、戦いっぷりっていうのをね見て、まあたまにはですね、こうやって全日以外見に行くっていうのもいいかななんて思って、またルチャンコスペシャル、今回スペシャルでしたけど、このルチャンコ大橋選手の大会非常に面白かったんでね、来年やるかどうかなんてこと言ってましたけれども、機会があればまたですね、行ってみたいななんて思っております。個人的にはチャンネルがっつり切り替えてね、こういうおふざけが多めのプロレス見に行くっていうのもね、全然嫌いじゃないんでね、そういったものもまた、見に行けたらなんて思っております。試合後はその後輩と軽く飲んで帰ったんですけれども、やっぱあれなんですかね、みんなスターダムなんですかね、我々の世代新日見なくなってスターダムばっかり見てるんですよみたいな話をされて、全日も行こうなんて誘いつつですね、会話に、話が弾んだのは良かったかななんて思っております。そんなわけでですね、いやー生観戦楽しかったな。また、今度ね、全日熱も少しずつまた戻ってきておりますので、そちらも含めてやりながらですね、この日のは、久々の生観戦、本当に、楽しかったです。それこそ、こういう試合こそね、画面越しじゃなく見るべきなんじゃないかななんて思いますんで、会場での一体感なんてのを味わいつつですね、もう全員が共犯関係っていうのがね、その DDT 系のプロレスの面白いところだと思ってますんで、懐かしくですね、本当に繰り返しますけれども楽しませていただいたなと思っております。では本日は以上になります。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 X の、ハッシュタグ強ほげでの、ポストですとか、コメント DM などですねいただけましたらホワイトさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。